ローマ人への手紙2章。ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって、自分自身を罪に定めています。裁くあなたが、それと同じことを行っているからです。私たちは、そのようなことを行っている人々に下る、神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ。あなたは、自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか？それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐を軽んじているのですか？ところがあなたは、かたくなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人に、その人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には、永遠の命を与え、党派心を持ち、真理に従わないで、不義に従う者には、怒りと憤りを下されるのです。患難と苦悩とは、ユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも、悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和は、ユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも、善を行うすべての者の上にあります。神にはエコひいきなどはないからです。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法のもとにあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれます。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことに安んじ、神を誇り、御心を知り、なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、また知識と真理の具体的な形として、律法を持っているため、盲人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自認しているのなら、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか？盗むなと説きながら自分は盗むのですか？姦淫するなと言いながら自分は姦淫するのですか？偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか？律法を誇りとしているあなたが、どうして律法に違反して神を侮るのですか？これは神の名はあなた方の家に異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。もし律法を守るなら、割礼には価値があります。しかしもしあなたが律法に背いているなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、割礼を受けていなくても割礼を受けているものとみなされないでしょうか。また、 体に割礼を受けていないで律法を守る者が、律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るものです。